はい、皆さんおはようございます。今日のところは、今日も聖餐式ありますけれども、その聖餐式の由来といいますか、元になっているところになりますね。最後の晩餐の終わりにイエス様がお弟子さんたちにパンと杯を分け与え、そしてこれは私の記念であるということを言われるわけですよね。今日は特にそこのところですので、ちょうど聖餐もありますけれども、改めて聖書の御言葉でこのことを何と言っているのかということを一緒に見ていきたいと思います。さっきですね、言われて気づいたんですけれども、本当は今日31節までで、次回私先生が、次回って言っても再来週なんですけど、32節からのところなんですけど、今日被っちゃってて悪かったなと思ってるんですけれども、今日は主に31節までのところですので、そのつもりで聞いていただけたらと思います。31節じゃない、ごめんなさい、何言ってんだろう、22節から26節のところですので、そのつもりで見ていただきたいと思います。ではですね、まず最初に22節から24節をご一緒に読んで、今日の御言葉を一緒に味わっていきたいと思います。マルコ14章の22から24節を開いている方で結構ですので、一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。一同が食事をしている時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて、彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はい、ここまでです。ここにまずこのパンと杯の意味が書いてありますね。はっきりと分かりやすくイエス様が語っています。パンは何でしょうか。私の体だというふうに言っていますね。そしてブドウ酒は何でしょうか。私の血である、こういうふうに言っているわけです。それぞれイエス様の体と血であるというふうにイエス様本人が言っているわけですよね。もちろん何を言いたいかって言いますと、それはこのあとイエス様が十字架で本当に苦しまれる、そして死を迎えるということについて思い出すためにこのことをしているんだということですよね。私たちの教会では第1週にこの聖餐式をしています。そしてブドウ酒、ブドウ酒と言ってますけれども、アルコールはないんですよね。うちで使っているやつはじゃなくて普通のブドウジュースを使っていますけれども、ブドウを、ね、絞ったものであること変わらないので同じことですけれども、そのようにしています。でそれぞれ意味があるということですね。イエス様の裂かれた体である、またイエス様が流した血である。特に血というのは聖書の中では命があるところですね。ですからイエス様は本当に文字通り命をそこで私たちのためにお捨てになった、取られたということを思い出すためにこれがあるんだということです。そしてもう一つ大事なことをイエス様はここで言っています。24節のところでイエス様は言ってますね。これは多くの人のために流される私の血、特に契約の血である、こういうふうに言うわけです。で契約というのは、契約ですよね。約束をするということになるわけです。じゃあ何の約束かといえば、それはもちろんイエス様を信じる人が罪を許される、永遠の命をいただく、この神様の聖書で語っている約束の一つ一つ、これを私たちに確認するね、印だということですよ。でちょうど私最近契約をしたんです。私が契約したというか、厳密に言うと教会が契約をしたんですけれども、ちょうどね、この間の総会で、すぐ近く の土地のところが、売りに出されるということで、駐車場が、ないのが困ってますから買う話になってましたけれども、先週ですよね、渡辺長老と一緒に、その契約のやつに行ってきました。で、契約というのはですね、皆さんご存知の通り、講話オツガっていうやつが出てくるんです、契約書っていうのは。でつまり A さんと B さんがいるわけですよね。そしてその間でこうしましょうということを決めて、それはもう約束だから変わらない そういうことをするのが契約であるわけですね。イエス様がここで言っている契約の地であると言っているのも同じことです。 A さんと B さんとの契約であるわけですよ。じゃあイエス様がここで言っている契約は誰と誰の契約でしょうか。もちろんイエス様とここにいるお弟子さんたちということもできますし、もっとはっきり言えばイエス様と私たち、イエス様と皆さんとの契約の証だということですよね。これを本当に約束したならば、それは少なくとも神様の側から破られることは絶対にない、そういう約束だということですね。そこにはイエス様が代わりに罪の代償を払ってくださった、だから私たちはもう裁かれませんよ、罪をもう一度言われることはありませんよ、あるいは復活してね、そして永遠の命を約束してくださった、私たちは永遠の命が与えられていますよ、これも約束ですね。決して変えられることがない、このことをまた思い出すのがこの聖餐である、パンとぶどう酒であるということもここで語られているわけですね。まあ、大きく2つのことを言いましたけれども、この最後の晩餐、そして主の晩餐を通して私たちは何を知りますか、何を思い出しますか。一つはイエス様が私のために苦しまれたこと、そしてもう一つはそれを通してイエス様が許しと永遠の命を約束してくださったこと、このことを思い返すのだ、そのことをもう一度確認したいと思います。私のですね、聖餐式の一番大きな思い出っていうのは、話したことあると思いますけれども、アメリカで受けた聖餐式なんですね。で、私は初めて聖餐を受けた時の思い出とかが一番特別だったらあれなんですけれども、全然覚えてないんですよね、最初の聖餐式を受けた時って。でもですね、すごく鮮烈に覚えているのはアメリカで受けた聖餐式なんです。で、それはいつだったかと言いますと、ちょうどテロがあった時だったんですね。で、911のあった時に私はちょうど大学生で旅行に行っていたので、その時にアメリカの西海岸にいました。で、ニューヨークにね、テロが起きましたから、あっちが東海岸です。全く真逆のところでしたけれども、あんなに大変なことでしたから、やっぱり全米が震撼するっていうやつですよね。その中にちょうどいたわけです。で、私の予定では西からスタートして東まで行って、そこから帰る予定でしたけれども、当然あっち行けなくなったので、途中まで行ってぐるっと引き返して、でもう一回西海岸から帰ってくるっていうことをしたんですね。で、ちょっと日付を調べればすぐ分かるんですけど、その途中で一回日曜日を挟んで私はですね、教会に行くわけです。で、当然そんな状況の中ですから、本当に不安もあるし、どうなっちゃうんだろうかって怖い恐ろしい状況の中で、日曜日教会に行くわけですよね、知らない土地で。だからすごく期待をしていくわけです。あ、神様、本当にあなたに会いたいです。普段からそれぐらいの熱心さで行くべきですけれども、そういう時になって初めて一生懸命ですね、気持ちを込めて礼拝に行くわけですよね。ところが残念なことが一つあります。それはですね、英語がわからないということですよね。私は大学生で、まだよくわからない、その後アメリカの進学校行きましたけど、それでも結局わからなかったですけどね、その時なおさらわからなかったわけですよ。ですから礼拝に行ってですね、礼拝に出るんですけれども、やってることはわかるんだけど、何言ってるかさっぱりわからない。ですから初めから終わりまでですね、どんどんどんどん進んでいくんですけれども、でも何をやってるんだろうかなと、なんとなくやってることはわかるけど、何を言ってるのかな、特にメッセージですよね、何を言ってるか分かんないから困ったなというふうに思うわけです。でもですね、幸いなことは、その日ですね、聖餐式があったわけですね。本当に私にとってそれは神様の導きであって恵みであったなというふうに思います。そんな状況の中でのメッセージだったので、ぜひそのメッセージも聞きたかったなと思いますけれども、英語だったので分かんなかったので残念です。でも、それ以上の恵みを私はそこで受けたわけですね。聖餐式は分かるんですよ、何をやってるか。そしてその意味もよくわかるわけです。だってもうずっと日本の教会でやってきてるわけですから、同じことを多少のね、やり方違っててもするわけです。ああ、これがイエス様の十字架だな、あ、これがイエス様の御体で、これがイエス様の血なんだな、ああ、イエス様の恵みは十分だなということをもう一度そこで思い返して、もうそれだけで本当に私にとっては大きな大きな励ましだったですね。それまでの私は最初に受けた聖餐を忘れちゃうぐらいですから、そんなに思い入れがなかったと思います、聖餐式に。 その言われていることは聞いているけれども、牧師先生が読んでいることも言っているのを聞いているけれども、でもあんまり深く考えたことはなかったかもしれない。ただパンが回ってくるから食べた、ただブドウ酒が回ってくるから飲んだ、それだけだったかもしれないけれども、その時に本当の意味で、ああこれはイエス様の恵みなんだなということを味わい知ったわけですね。聖餐の意味は、私たちがイエス様を本当に覚えることですね。もう一度イエス様の恵みを味わい知ることです。特にこうして説教がある場合は言葉で語られますけれども、私たちは本当に弱いですから、すぐ忘れたりよく分かんなくなったりする。でもそういう時にですね、目で見て、手で触れて、匂いを感じることができて、味わうことができる、まあ、ですからこの耳以外の全部の五感も使ってこのイエス様の恵みを味わうことができるということですよ。本当に素晴らしい恵みだと思いますね。それが聖餐の豊かな恵みである。イエス様が私を愛してくださっていること、そして共にいてくださっていること、その約束を確認できる時であるということですね。旧約聖書の時代は、動物を捧げていましたね。あれも本当によくわかる、そういうやり方ですよ。罪がある人が動物を神殿の前まで連れて行きます。そこで手を置いて、私の罪はこの牛に移ったするわけですよね。そしてほふるところまで自分でやります。ですからそれは意味がわかるわけですね。私の犠牲にこの動物を捧げるんだ。そして祭司がその血、さっきも言いましたが命ですよね、それを全部出して、そしてその決められた通りに牛をですね解体して、そして神様に良いものを捧げていくわけですよね。それをするときに捧げる人はきっと感じますよね。ああ私の罪がこれになっているんだなというふうに思うし、また良い香りを放ってそれが捧げられていくときに、私の祈りが神様に届いているんだな、そう思うわけですね。幸いなことになんですけれども、今私たちはそれをしません。なぜならイエス様が十字架にかかってくださっているからですよね。これ以上動物を捧げるのはイエス様じゃ足りないって言ってるようなもんですから、そんなことを私たちはもちろんしない。イエス様が全部私たちの罪を負って十字架にかかってくださったんだから、それで十分なわけです。でも代わりに私たちにはこの聖餐が与えられてますね。すぐに忘れてしまって、また言葉だけでは受け取れられない、そういう恵みをもう一回私たちに確認させてくださる、そういう恵みなんだということですね。まあ、このことをもう一度思い起こして、聖餐の恵みに感謝したいと思います。でその上でもう一つ今日お語りしたいことは、今日見ているこの聖書の箇所は二つの裏切りに挟まれているということですね。このこと自体はものすごい恵み、イエス様は私のために十字架にかかってくださった、復活して命を与えてくださった、すごく嬉しいことなんだけど、それはものすごい裏切りの最中で起きているということですよね。それもまたもう一つのメッセージですね。第一に、これの前にあることはユダの裏切りの話ですね。先週ちょうどお話をしたところですけれども、ちょっと振り返ってみましょう。1ページペラッと戻っていただいて、10節11節をご一緒に見てみたいと思います。マルコの14章の10節11節を開いた方は一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。12人の1人、イスカリオテのユダはイエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすればイエスを引き渡せるかと狙っていた、このようにユダはこの時どうしていたかというと、すっかりイエス様を売り渡す算段を整えていたということですね。悪意と殺意を持ってイエス様を捕まえようとしている人たちがいた。その人たちに売ろうとしていた。これがユダの裏切りですね。まさに人の罪、神様に背いて、そして正しい人を売り渡してしまう、そういうユダの姿がここにあります。しかしですね、一つ驚くべきことは、ユダがこの行動に移す前、このパンと杯にユダも預かっているということですね。他の福音書を見ても 順番は明らかですね。この主の晩餐があった後でユダは最後の決心をして出ていくわけですね。先週もお話ししました。イエス様は何度も何度もユダにチャンスを与えます。ユダに呼びかけます。そんなことをしては生まれてこない方が良かったというほどの恐ろしい罪を犯すことになるんだって、やめなさい、そう呼びかけているわけですね。そして言葉での呼びかけが終わった後、今日の箇所で言葉でもない呼びかけが最後にユダにあるわけですね。これは私のこのあと十字架にかかってあなた方の罪をあがなうための体である、これは私が十字架にかかってあなた方のために落とす命の血である、約束の血である、そう言ってこれを分かち合うわけですね。これがユダイの最後の言葉でないメッセージですね。残念ながらユダはこの後それでも裏切ってここから立ち去って、そしてイエス様を捕らえる人たちを手引きしてしまいますね。それはとっても残念なことですけれども、しかしここにはイエス様の呼びかけがありますね。私の十字架はあなた方の罪のためだ、私に立ち返りなさい、悔い改めて私に立ち返りなさい、そういう呼びかけを私たちは受けているんだということをここでもう一度覚え返したいと思います。生産式の時はですね、その式文の中で私は式文を読みながらやりますけれども、自分のね身をわきまえないで飲み食いするものは、その自分の体に、裁きを招くのですっていうふうに言ってますね。悔い改めて、そして、イエス様を受け入れて、そして生産を受けるということはとっても大事なことですね。今日のメッセージはイエス様の私たちの悔い改めの招きである、このこともぜひ覚えたいと思います。そしてもう一つあります。後半のところ、これは、再来週渡辺先生が詳しく話してくれますけれども、もう一つの裏切りに挟まれているということですね。それは何かというとペトロの裏切り、厳密に言うと弟子たちみんなが裏切るんですけれども、ペトロの裏切りがこの後に控えているわけですね。27節を一緒に読んでみましょう。今日の27節を見てみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。ペトロだけじゃないんですよね。ごめんなさいね、ペトロだけじゃなくて、イエス様は弟子たちみんなに対してこれを言ってるわけですね。みんな裏切るよっていうふうにイエス様は言うわけです。彼らは裏切りたいと思っていて裏切るわけではない。ユダとはちょっと違いますね。でも裏切ってしまう、その中でもペトロが特に注目されますね。31節を読んでみましょう。いきます、せーの。ペトロは力を込めて言い張った。たとえ一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。はい、ペトロは絶対私は裏切りませんよって、自分が死んでもあなたを裏切るようなことはありません、一緒に死ぬようになっても構いませんって言ったんですよね。でも結果は皆さんよく知っている通り、やっぱり知らないって言ってしまうということですね。怖かった時にそれはどうしても口からついた言葉は知らない、3回もしかも言ってしまったということですね。ペトロは嘘ついてたんでしょうか。実際にはね結果的に嘘になってますけれども、この時どんな思いでこれを言ってるんでしょうかね。おべんちゃら使ってやれと思ったんでしょうか。いや、他の弟子たちに先駆けて俺がね一番忠誠心が厚いということを言ってやれって思ったんでしょうか。分かんないですけれども、でも他のペトロの様子を見ている限り、そこまでな感じじゃないと思いますね。きっと素直に本当に思っていることを言ったんじゃないかと思います。私は死んでもあなたと一緒だったらいいんです、本当にこの時はそう思ったんじゃないかなと思うんです。でもやっぱり裏切ってしまった、それがペトロの姿であり、皆の者も同じように言った。きっとそこの中には私たちも含まれている、同じ私たちの姿があるわけですね。あなたの弱さのためにも私の十字架はあるのだ、そういうメッセージが今日のこのパンと杯には 込められていると思うんですね。くしくもこのパンと杯の後でこのペトロたちとのやり取りがある。それの前にユダとのやり取りがある。罪ある者よ、悔い改めてこのパンと杯を受け取りなさい。これが一つの呼びかけであるならば、その後信じるって言ったけど、私はあなたに従うって言ったけど、でもやっぱりダメかもしれません、いやダメでした、何回も失敗するかもしれないし揺らぐかもしれない、こんな私たちに前もってそれを味わわせてくださるイエス様の姿がここにあるわけですね。それは何度でももう一度立ち返りなさい、何度でも私のもとに立ち返りなさい、そしてその弱さをもよく分かった上で招いてくださるイエス様の招きであるというふうに思います。このパンと杯は、まあ、時にはですね、自信過剰で信仰を誇っちゃう、でも本当はすぐ揺らいじゃう、何かあったらすぐどうして私がこの目に遭うのかしら、どうして私がというふうに言ってしまう、そういう私たちを何度も招くイエス様の招きの言葉なんだ、招きの晩餐なんだ、そのことをぜひ覚えていただきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ今日の御言葉を思い巡らしながら、他にも自由にそれぞれ語られているな、あるいは促されているなということを感じることがあったら、ぜひ祈っていただきたいと思います。イエス様の特に十字架のこと、私たちのためなんだ、そしてそれは私たちの立派な信仰に対してやっているのではなくて、罪人の私たち、またすぐ決心が揺らぐ私たち、その私たちに対しての招きの杯とパンなんだ、そのことを覚えてそれぞれしばらく祈っていただきたいと思います。ではそれぞれで祈りましょう。愛する神様、皆をあがめます。あなたが私たちを限りない愛と憐れみと思ってあなたの食卓に招き、また許してくださり、また受け入れてくださっていますことを心から感謝をいたします。あなたの十字架は私たちの罪のため、またあなたの愛は何度も何度も私たちを招いてくださいます。そのことを本当に心から感謝をいたします。それぞれ信仰を持ってあなたに応答するものとならせてください。愛する神様、どうぞ一人一人が祈られた祈りにあなたは耳を傾け、また御胸を持って答えてくださるようにお願いいたします。特にこれから始まる1週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださいますように合わせてお願いいたします。すべてのことを感謝し期待し、皆さんの祈りに委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。